桑原旅人さんの汝の性欲に従って行為せよという、まあ非常に立派な本を読んでですね、触発されたことをですね、少し私の方で話そうと思うんで、その1回目ですが、男性の性欲とは何だろうか。まあ、この本のですね、汝の欲望に従うっていう欲望はですね、ほぼ男性の性欲による心の動きだと思うんですね。で、これについては私もですね、この前もちょっとお話しいたしましたけども、仏教でもキリスト教でもですね、お坊さんや神父さんがですね、結婚しない、結婚するっていうことは邪悪なことである。つまり、汝の欲望に従ってはいけないというのが、この非常に大きな宗教の、まあ、基本的な制限になっておりまして。そうしますと、仏教もキリスト教もですね、次世代っていうのがいなくてもいいのかと。我々の世代で人類が絶滅していいのかというとですね、決してそういうことをイエス様とかお釈迦様が言っておられることじゃないんですね。むしろ人間というのはこう生きるべきであるということを言っておられるわけですから、ある意味じゃあ子孫が続かないとですね、そういうことをおっしゃってもですね、意味がないわけですよね。イエス様もお釈迦様も活動の意味がないわけです。しかし活動の意味がないようなことを、このすごく偉いですね、お二人が言うはずはないんですよね。ということは、お弟子さんのお坊様とか、それから神父さんが結婚しないというのは、イエス様とかお釈迦様の意思に反しているんじゃないかと思ったり私、まあ昔からしてたんですよね。まあ、イエス様は、若くして十字架に着かれたので、まあ、結婚のチャンスがなかったといえばそう言えるんですね。割合と、生きるということについては、僕は聖書で見ますとね、イエス様の性格っていうか、それは割合こう自由で、なんか制限しようというんじゃなくてですね、まあ、みんなが愛を持って、行こうと、そういうようなことですから、むしろ男女が愛して結婚してですね、で、子供を愛して過ごしていくっていうことはイエス様の教えに反してないように思いますし、割合とイエス様はですね、ご飯も食事も美味しく食べておられますし、様子ですよ、様子。それからワインなんかも十分に飲んでおられましてね、それからみんなと集まって何か食事するのもお好きなようで、そういう点じゃ非常に人間らしいって言いますか、そういう一面を聖書から私は読み取るんですね。お釈迦様は若い頃結婚されててお子さんもおられたんだけど、修行するために、まあ、旅に出たと、まあ、いうことで、お釈迦様も本来はですね、結婚しちゃいけないとか、そういうことを子供を持っちゃいけないということを言っておられるような気がしない。そう思っておられるとは思ってないんですね。しかし、現実的にはお坊さんもですね、神父さんも、まあ、結婚が禁じられているっていう感じがするわけですね。まあ、日本ですと、親鸞聖人、浄土真宗を開祖された親鸞聖人は、奥さんがおられますよ。結婚されましたね。日本ではおそらく、お坊さんの中では一二を争う偉い人だと思うし、本当に親鸞聖人が書かれた書物を読みますとね、本当にこう、謙虚で、まあ、仏教を信じておられて、お釈迦さんを尊敬しておられると、まあ、いうことなんで、なぜそういうことが行われるのかと、まあ、いうことは私の長らくの疑問だったわけですね。で、まあ、それもあって私が科学者なもんですから、一体なぜお坊さんも神父さんも結婚というのは何か神の教えに反するような行動だという態度を取っておられるかと。それは例えば意地悪く考えればですね、意地悪く考えれば、自分たち、お坊さんも神父さんも自分たちだけは天国に行けるよと、ちゃんとしてるから。ただ、そういう人じゃない普通の人は、全員は結婚してますからね、結婚するのが普通ですから、子供を持つのが普通ですから、まあ、性欲も満たすわけですから、あんたたちは僕らと違って天国には行けないよと言ってるような行動ではあるんですよ。しかし、そうじゃないと思うんですよね。まあ、もちろん、親鸞聖人も、善人はどうの悪人親と言ってるぐらいですから、 その親鸞聖人の深い考えでは、かえってね、親鸞聖人は私はダメだけど、多くの人はいいというふうに言っておられるような感じでもありますね、書物読みますと。なのになぜ、まあ親鸞聖人は結婚されてますけども、まあこういうことをいちいち言わなきゃいけないっていうのはですね、なんでかって言いますとね、こう話してる途中に、もちろん人間の話すことって非常に矛盾しておりますし、それから特にこの縛りクラブではですね、大変に難しいことっていうか、常識とはちょっと違うことを深く考えて、それによってお聞きになっている方が少しでも満足した人生、幸せな人生を過ごしてもらいたいっていう私の願いがありましてね。ですから、あらかたはですね、常識と違うこともお話ししますし、まあ今日なんかもそうなんですけどね。ですから、私の話を直接ですね、批判的精神で聞けば、全部おかしいんですよ。NHK が言ってることは違うこと言ってますんでね。だからそうなんですけども、今日はちょっと前に読みましたですね、私のひばりクラブのコメントの中に、取り柄教育っていうのをですね、やめた方がいいんじゃないか。これはどういう意味で言ってるかって言ったら、現在は取り柄教育は、頭がいいとか足が速いとかピアノが弾けるとかいうこと、その人の人間としてのただ技術としての能力、それを取り柄と言ってるけども、そうじゃなくて、子供に対して人格が、まあ子供の人格難しいですけどね、人格が優れてる、人に優しい、愛情がある、かわいそうな人を助ける、そういう気持ちを持った、小学生が立派なんだという教育に変えてもらえないかと、まあ、いう話をしましたらね、コメントにはね、武田は取り柄という単語が分かってないんだなと。いつも分かってないと。いつも武田の間違いは、国語の問題なんだと、まあ、いうようなコメントがありましてね、ちょっと私がっかりしたんですよ。いや、取り柄というのはどういうものか、今、小学校ではどういうことを取り柄と言ってるか。それが結局学歴社会を作って、そして多くの人を満足な状態にないということで、まあ、取り柄というものの考え方をね、まあ、いわば学歴社会としての取り柄じゃなくて、例えば野球がうまいとかね、ピアノが天才的だとか、そういうことをね、取り柄とするんじゃなくて、やっぱり人間は誠実であるとか、恩義を感じるとか、慈愛の心を持ってる。そういう子供たちね。それを、あなたは取り柄があるねと言ってあげたいと。そしたら、この世の中は良くなるんだっていう話を、もう15分から20分ぐらいしてるのに、武田は取り柄という国語の単語がわかんないのかと言われますとね、ちょっと僕もなんか、先が暗淡としちゃうんですね。そういう意味ではない。まあ、その人に直接お会いして話するとしたらですね、もう少し言ってる人の心を汲み取ってくださいというかね、それとも意地悪く物事を見るんじゃなくて、常に前向きに多くの人が満足したり幸福な人生を送るために私が話してるんだっていうことを分かってくださいというふうに言いたいんですけど、ちょっとネットなんでね、そうはいかないんです。で、こういった場合もですね、今の場合もですね、別に決してお坊さんを非難したり、それから神父さんを非難してるわけじゃないんです。また、お釈迦様とか、イエス様をちょっとまずいんだと言ってるわけじゃないんですね。私の若い頃からの疑問はですね、なぜ人生を説き、社会を説き、そういうことに対して我々にもう非常に重要な指針を与えてくださってるわけですよ。それはお釈迦様の話とかね。お経よりかは、お釈迦様がこう言われたという非常に古い原典を読んだりね。それからイエス様の場合は、新約聖書を読むとね、本当に偉い人だと思うんですよ。本当に偉い人が、なぜそういうことを言うのかっていうことが、私にはわからない。私はもちろん理解力不足してますから、私にはわからないんだけど、それが私の大きな疑問だったんですね。長い間疑問だったんです。で、私はやっぱり科学者っていうか理科系ですからね。それを生物として考えてみたいと。それは私にわからないもんですから。なぜ神父さんとかお坊さんが結婚されないで子供を持たないっていうことがわからないんですよ。自分たちだけが得をしてるっていう感じではないんですよね。ですから、神父さんやお坊さんは自分たちが結婚して子供を持たないっていうのは自分たちは性欲を我慢して、 性欲我慢するのが立派な人だから、我々は天国に行けるけど、お前らは天国に関していいんだっていうような気持ちじゃないってことは、私はおぼろげにわかるんですよ。したらなんで自分たちは、結婚もしないし子供も持たらないのかなと思って、その疑問が僕に大きく若い頃からあるんですね。それで、まあ、科学的なことを調べたと、まあ、いうことなんですね。そうしてみると、自分としては分かったと思ったんです。どういうふうに考えて分かったと思ったかったらですね、人間というのは700万年前に、まあ、種としては分かれたんですね。まあ、ちょっといろんな説もありますが、まあ、そのくらいでしょう。それからいろんな、まあ、人類といっても、まあ、ネアンデルタル人とかね、まあ、オーストラロピテクスとか、まあ、いろいろ種類がものすごくいるんですが、それが少しずつ少しずつ進歩して、まあ、大体200万年前ぐらいになりますとね、700万年に前に生まれて200万年ですから、まあ、相当経ってですね、人間も木から降りて二足歩行をするようになりますね。足で歩くようになる。そうすると、こう直立不動しますから背骨で頭を支えられるってことですね。頭を支えるのは非常に難しくて、頭重たいんで、それからその足は割と強いんですけど、その間にあるこう内臓部分ですね。これ弱いもんですから、生物によっては足のすぐ上に頭をつけて、内臓を頭の上に持ってくるっていう非常に合理的な形をしてるのもいるんですね。それが軟体動物と言われるタコとかイカですね。あれは足のすぐ上に頭がついてます。まずタコを見るとよくわかりますけどね。で、一番上にフラフラと柔らかい内臓部分がついてますね。こうしますと頭がいくら重たくなってもいいんですけど、人間のように足がついてて、その上に内臓が乗ってて、その上に頭があるっていう構造を取りますとね、これは頭が重たくなっちゃうんですよ。だけども一応人間は二足歩行をして、しかも、まあ、いろいろな工夫もしましたからね。それで頭が大きくなることができて、それでまあ最初頭の体積ってのは 500cc ぐらいから出発するんですけども、まあ700年前に 500cc だったものが200年前ぐらいに 1000cc を超えるんですね。特に男性の頭脳の体積が 1000cc を超えます。1000cc を超えるってことは何を意味しているかって言いますと、ここにある古い、この奥にあるですね、古い脳の上にですね、大脳がこう被る。今言った脳っていうのは大脳ですけど、大脳がこう被るんですけども、被った大脳が昔の脳を少しこう覆うようになるんですね。そこでですね、もともとここにある脳っていうのは他人を愛する心、利他的な心から本能ですね。まあ、そういうのを司ってるわけですね。まあ、人間でも0歳児の行動を、まあ、心理学的にいろんな実験ありますが、それを見てますとね、やはり動物に近くて利他的です。他人を思いやる。自分の危険を顧みず他人を思いやる心っていうのは0歳児ではよく見られます。で、0歳児ってのはですね、どちらかというと動物に近いんです。なんでかって言ったら、一応大脳がこうついてますけども、中がまだ空っぽですからね。ですから、赤ちゃんは大体はですね、動物のように行動する。すごい素晴らしいんですよ。それは馬鹿にしてんじゃなくて素晴らしいんです。またこれ馬鹿にしてんじゃないかんだけど、そんなことないんですね。脳がだんだん大脳に物事が蓄積していくと判断力が出てきたり、まあ、意地悪心が出てきたりするんですけどね。まあそういうことで、1000cc を超えるんですよ。だいたい、こう、オーバーするようになる。そうしたらね、本能の一部が失われたんですね。それの一番はっきりしてるのが、人間が火を使えるようになったってことですね。動物で火を怖がらない動物はまずいません。まあ、ものすごく詳細見るとね、またこれも意地悪な人が見て、コメントにそんなこと言ったって、これは火を怖がらないぞなんていう動物は必ずいますけどね。まあ、ほとんどの動物は、火を見たらパーッと逃げます。火を見て逃げない動物というのは人間だけですね。しかし人間は最初から逃げなかったかっていうと、おそらくは脳が 1000cc を超えた、まあ200年前まではですね、逃げてたと思うんですね。ところがだんだんその大脳が発達してきまして、本能よりか大脳で考えることを優先するわけですね。そうしますと、あ、火って使えるじゃないかと。肉も火で焼いたら柔らかくて消化も良くなるじゃないかと。いろんなものが火で使えるじゃないかと。暖房もね、火を焚けば寒いところがあったかく、ホラーの中で火を焚けばあったかいじゃないかってことに気がつきまして、人間は火を使えるようになりますね。 で、これがですね、実は、この宗教家が、お坊さんとか、神父さんがね、結婚しない理由じゃないかなと、その時思って、まあ、さらに調べたわけですね。そうしますと、案の定、200万年ぐらい前に火を使えるようになる。まあ、これは、まあ、人間が住んでた後を見ればね、火を使い出したのが何万年前かってわかるんですね。考古学でわかるんですけど。それから20万年ぐらい経った時にね、女性の骸骨、骨ですね。骨の顔の部分にですね、お化粧の跡がつくってことになるんですね。もちろん肉につきますから、お化粧は肉の上にしますけど、肉が全部腐りますとね、その当時のお化粧って大体無機物が多いもんですから、それがこう沈着するんですね。沈着するっつったらこの骸骨に沈着しますから、骸骨の頬の部分なんかにですね、お化粧の跡が見られるようになります。これが約180万年前ですね。そして、その間ですね、まあ20万年ぐらいあるんですが、その間はですね、少し人口が減ってる感じがするんですね。感じというか、それはまあ考古学でいろいろ研究してるのが、まあそういう結論に達してるんですけども、200万年前に火を使えるようになる。それで、それからしばらくして20万年ぐらい経つと、女性の頬にお化粧の跡が残る。これは何だろうかと。まあ、考古学はそういう一つ一つの観測でいろいろ考えるわけですね。で、結論は200万年前に火を使えるようになったっていうことは、つまり男性の本能が少し欠けてきたっていうことですね。それまでは本能通り生活したのが本能の一部、火を使う。それができるようになった。それとともにですね、やはり本能の一部である性欲ですね。性欲が減退した、もしくはなくなったということが起こったんではないかと。それで女性が困って子供を産めないということで困ってですね、お化粧をするようになったんではないかというのが、まあ考古学のまあまあスタンダードな解釈だと私は思っております。まあ、違う解釈もありますんでね。そして今ではですね、文化系の心理学でもですね、心理学者、高名な心理学者もですね、そのように言ってる人が多いですね。そういう本もあります。現在の人間の男性っていうのは性欲を失った存在であるっていうことですね。じゃあ、性欲を失うとどういうことが起こるのかと。それがですね、この桑原タビトさんの汝の欲望に従って行為せよという本を読みますとね、私、それにまず思いが至るんですね。この本自体は心理学、倫理学、哲学という視点から書いておられますので、これから私の言うこととは違うところがあるんです。それは全然構わないですね。学問というのは別の分野の学問を学んで、まあ、素晴らしい著作者じゃ脳を刺激しませんからね。まあ、この本は大変に素晴らしいあれなので、もう一回そこのところ考えてみようかと思ってですね、私、触発されて、今日は男性の性欲とは何かの1回目になるんですけども、それをまあ考えたわけであります。また明日にでもですね、さらに考えが進めばですね、これに及びたいと思いますが、結論、最後の私の考えはですね、少しでもこのお聞きになっている皆さんが、満足とは何か、ね、幸福とは何かっていう境地を会得されましてね、楽しい、充実した一生を送ってもらいたいと。人を非難するとか、悪い方向行くとか、人の何かを盗むっていうのは決して人生で良くならないという私の確信でお話をしてますので、まあ、それも、この話を、このね、ひばりクラブをお聞きになる人は、少し心に留めていただきたいと思っております。